主イエスキリストの名をたたえます。私たちのために十字架にかかり、はい、先ほども少しお話ししましたけれども、先週の木曜日、28日でしたけれども、引っ越しをいたしました。で、旧街道ですね、まあ、今日の夜最後に、そこでまた夜の礼拝をして、それがもう完全に終わりですけれども、その場所からですね、荷物を新街道になるところの1階ですね、2階が新街道なんですけども、ちょっとまだ2階が今、これから改装が入りますので、1階のところに荷物を全部移してですね、一部コピーと忘れるのだけは2階の事務所のところに入れたんですけれども、まあ、そういうふうにしまして、木曜日引っ越しをいたしました。正直ですね、心配したんですね、まあ、平日ということもありますし、ちょっとなかなか人が、引っ越しをするのにですね、男でも少ないし、それから大変かなと思ってたんですね。そしたらですね、それで南牧師ですね、吉谷南牧師と、それから勝正君ですね、宮台教会の、まあ、彼らまだ20代で若いので、手伝ってほしいと頼んだんですね。で、まあ、喜んで手伝ってくださいました。まずうっかりしたんですけど、28日はですね、南牧師の奥さんのカナンちゃんの誕生日だったんですね。ああ、失敗したなと思ったんですけど、まあでも喜んで、買って去ってくれたんですね。で、それで、思ってたらですね、なんとですね、朝になりましたらですね、いろんな方がドクドクとやってきましてですね、男性陣が朝だけでも急に、またですね、でどうしても朝午前中で帰る人、夕方帰る人がいたんですけども、そしたら今度は学校終わった人とか仕事が終わった人がやってきましてですね、全部で十数名、やってきたと思いますけども、手伝ってございまして、女性の方々もいろんなこうね、梱包とかですね、まあ、上から下に下ろすこととかですね、差し入れとかですね、まあ、いろんな形で、こう本当に教会全体で引っ越したなということで非常に感動しております。で、思いがけない方がいっぱい来られました。一番思いがけなかったのは、長崎市民 FM のですね、大塚理事長がやっておられまして、で、妻は最初までですね、あ、取り立てですかってこう。まあね、月末でしたから、そしたら手伝いに来ましたって言ってですね、本当に一生懸命午前中ですね、手伝ってくださいまして、びっくりいたしましたし、私は南君と、それから和正君には頼んだんですけれども、もう若いこともあって、だからですね、熊本の西田牧師までですね、前の日が水曜日牧師会と正会があったんで、なんか千田兄弟のところにですね、今日泊まりますとか言ってですね、泊まって、もう本当に喜んで一生懸命荷物を運んでくださいまして、驚きました。ね、で、ちょっと、まあ、そしたら朝日教会の方々ね、まだ、新しい方もそれからいろんな方も含めてこうみんな来られましてですね、でみんなでこう引っ越しができたんですね。で非常に私は嬉しかったんですね。だから、教会だなってことを思ったんですね。で先週も少し話しましたけれども、今回は誰かが祈ったというよりも身体みんなが祈って誰かの大きな献金というわけではなくて身体のみんなで捧げてそして移動が決まってそしてこう今度はみんなの手で引っ越しをすることができたとで今回ちょっとできなかったという人は安心してください1階の荷物を2階に上げるもう1回引っ越しがありますのでその時からぜひですねお手伝いしたいと思いますけれどもすごい教会っていうことをねものすごく思いました本当に身体の教会として神様がこう移動させてくださったなということをね、思ってですね、非常に嬉しく思っております。本当にですね、いろいろ助けてくださった方々ありがとうございました。本当に感謝をしたいと思います。神様からのね、祝福と報いが豊かになることをね、信じております。主に期待してほしいというふうに思います。で、新カードに移ったわけですね。で、21日から先まして確実にできます。14日できるかもしれませんけど、14日まだわからないんですけどね、本当に神様に感謝をしたいというふうに思っております。そして、主の十字架では、11月1日から、トリプルワンですけども、11月1日が、まあ、新年度といいますか、そこからがスタートになります。だ今日は、まさに年末ですね。まあ、いわゆる大晦日なんですけど、その割にはなんか皆さんあんまり、ね、まあね、でもそういうことですね。明日からスタートになることになります。で明日から一切チームを出発いたしますので、ぜひ覚えてお祈りしてください。鳥なしの断食表、連鎖断食表も出ておりますので、そちらもご覧になってほしいというふうに思いますが、それでですね、今日のメッセージに入っていく前に、実はここいらっしゃいますが、今回メッセージがすごくいつもいいんですけれども、なんでしょうかね。なんか多くの方が何かすごく触れられていたわけですね。それは感動したということもですけども、なんかすごくこう自分たちがいつも引っかかっていた問題に対してすごくまとえたメッセージだったわけですね。それが今回のこの、長崎教会の州法のね、州法のトップに書いてある言葉だったんですね。 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いも過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりましたという、第二コリント人の手紙の5章17節の言葉だったんですね。これひっくり返してもらえるかな。ね、すいませんね。で、そういうことだったんですよね。ここからお話をされました。で、私たちがこのキリストのうち、ちょっとだけ話します。これやってなかったこともいるので、来た方はね、復習っていうか思い出してください。短く話しますから、この、誰でもキリストのうちにあるならって、このキリストのうちにあるっていうのは大きなポイントで、でも、あれがあるかな。ホワイトボードとか書くやつがある。あれば、ひっくり返して、なかったらいいや。キリストのうちにあるならってことで、キリストのうちにあると、新しく作られたものです。すべてが、新しくなると。ところが実際にイエス様を信じてクリスチャンになっても新しくなったはずなのに、なんか古いままであったり、全てが古いままであった。クリスチャンのこと言ってるんですよ。そういうことがあったりすると。で、このキリストのうちにあるならってことはどういうことかっていうことをお話しされたんですね。でですね、書くといいんですけど、ちょっと待ってくださいね。神様を私たちが、神様とこう交わるところ、神様と触れるところっていうのはですね、体でもなければ、心でもないんですね。もっと深いもの、霊なんですね。霊ってのは霊がついてるとかそんな変な意味じゃなくて、神様を感じ、神様と交わりをするところ。神様を信じてない人は、正直に一番正直な答えは、神がいるような気もするし、いないような気もするっていうのが一番正直なところだと思うんですね。それは霊が死んでるからですね。生きてないからです。で、イエス様の十字架を信じて、イエス・キリストを信じたとき罪が許されて、霊が生きるわけです。そしたら神様と交われるわけですね。本当に神様が生きておられることを、神様が会えたということが分かってくるわけですね。これは何かって言ったら、霊が生きたわけですね。英語ではボーンアゲンと言います。だからそこで、神様と交われるようになったわけです。だから本当に新しくなったわけです。死んでいた霊が生きたからですね。ちなみに動物には霊はありません。ね、体と心はありますから、心はあるので地上位はありますけど、霊はありませんね。で、人間は霊があるんですね。ね、誰か一緒に手伝ってあげてくれませんか、ね、一人でやると大変なんですけど。今日はですね、小川さんという神学生がね、休んでるんですよ、ね。ありがとうございました。はい、感謝。一本じゃなくて、いっぱい出てきてください。ね、で、こうか、ね。霊で私たちは神様と交わるわけですね。でその霊が、パウロが死んだときに、ね、この霊が、生きるわけですね。だから、神様との霊が断たれていたのが、これが生きて神様を本当に、ね、神様と交わることができる。神様が生きていることが分からない。だから、まさに霊は新しくなったんです。じゃあ、霊が新しくなったから、すべてが新しくなるかというと、そうではないってことだったんですね。というのは私たちは生まれながらに持っている考え方、ね、あ、これ教えなっちゃった。考えね。施策と言いますね。施策ね。だから行動。これがあるわけです。ね、これを新しくしないといけない。ね、考え、施策を、ね、神様のものに、聖書に基づいた考え、施策にしないといけない。で行動は、これに変えないといけない。変えたときに、新しくなるってことだったんですね。だから、イエス様を信じたとき、霊が生き返って、本当に新しくなるんだけれども、この施策と行動を変えないと、古いままなんですね。イエス様を信じたから確かに新しくなったんだけれども、施策と行動をね、そのままやってると、ね、イエス様を信じて新しくなったんだけども、見よ、まだまだ古いとかね。なわけですね。で、私たちはそれをね、これを古い人を脱ぎ捨てて、新しい人を切るっていうのは、日ごとにそういうものを捨てて、神様のもの。だから なんか許せないことがあったら許せないと思ってるのは古い考え方。ね。神様信じたから、ね、許されて感謝してるんだけれども、でもあの人だけは許せません。どうぞ神様裁いてくださいっていうのはこっちだってことですね。ね。でとても許せないんだけれども、神様許しなさいって言ってるし、ね。だから、ね、神様許しますと。そして全てのことは益になると言ってるから、本当に感謝します。ね。そのことの後ろに神の計画がありますって言って、感謝するのはこちらのやり方。でその時神の計画が現れてくるってね。行動のことも言われましたね。ベニヤミン君の癒しのことを通して言われましたよね。ベニヤミン君が、脳障害でなった時のお医者さんに、奇跡ですか、奇跡ですかって、治ったら奇跡ですか、奇跡的ですかって聞きなさいって、秋元氏言われたと。で、秋元氏とね、お付き合いしてると分かるんですけどね、誤解されてますけど、彼はそういうことは言えないタイプなんですね。何かでを立たせないようにしたいタイプ、もともとの陸は。だから彼の人たちは、とても言いたくないと。でも神様はそれを聞きなさいと言われたから、と思ったけど聞いたと。 そしたら、奇跡か奇跡的ですって言われたと。で、その時に、神様が治しますって言いなさいって言われてですね、びっくりしちゃって、100年経ってもいないなんて言ってました、他のところでは。ね、絶対いないタイプで、そんなのとんでもないって。でも神様がそれ言いなさいって言われたから、こっちにいたって言ったわけですよね。皆さん、お医者さん覚えてたんでしょうね。で、言って逃げてきたとか言ってましたけどね、本当にね、すごいこう、葛藤があったと思います。でも、神様の言われる方の行動をしたんですね。どうなったかというと、ベニ君がしばらく経って癒されて退院するとき、お医者さんは、秋元牧師は忙しく帰りになったけど、奥さんの不思議さんに伝言したわけ、わだわだやってきて、お父さんに伝えてください、お父さんの勝ですねって。あれはね、結婚してよく説教されるんですよ。でね、お父さん勝ちですねって言った瞬間ですね、その年配のですね、こうね、感動しても顔を変えないでいることが、でもあれは、心に深く入ったからですよね。で、この行動、施策や行動をこちらに変える、聖書の言うことに、神のおっしゃることに変える、これは意識しないといけません。長崎であんまり言いませんでしたけど、他のところではね、繰り返し言ったことは、ね、意図的に、意識してって言われたんです。もう意図的に意識して変えないと変わらないって。私たちは必ず肉ね、これ肉、これを肉って言うんですけど、肉に置いてあるんです。イエス様を信じていても。だから日ごとにこっちに変えていかないといけません。その時私たちは神の技、神の恵み、神の奇跡を例外なく見ることができます。神猫引きなんかありません。でも、こちらで行くと、こちらのね、だから、エス様を信じてですね、霊が変わった天国に間違いなく行ける。でも地上では、もう昔のまま、何も変わらないっていうことが起こるわけですよ。ね。そういうこと言われたの。これはなんか非常に多くの人がですね、なんか語りかけていましたので、ちょっとね、来れなかった方がいるので、調整官の時のすごく大事なメッセージだったのでね、ちょっと覚えてください。さあ、それで、ね、もっと詳しく知りたい方はインターネットでダウンロードができますので、長崎教会のインターネットから聞いてほしいと思います。さあ、それでは今日のところに入っていきたいと思います。ヘブル書の6章の13節からご覧ください。お読みします。第3版の人は430ページです。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことができないため、ご自分を指して誓い、こう言われましたと。アブラハムに神様約束したときに、何か言ったら自分を指して誓ったと、神様はね。だから、神にかけて誓ったわけですね、神様が。絶対破れないということですね。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと、まず最初に約束されたんですね。三つのことにポイントを絞って話します。神様はアブラハムに、まず言葉を与えたんです。ここだけじゃなくて、もう一つ別の場所では、ね、生まれ故郷、父の家を出て私の示す地に行きなさい。そうすればあなたを祝福する。あなたは祝福となる。これも言葉でしょ。で、この時も、私は必ずあなたを祝福し、大いに増やすというのが約束ですね。で、空の星を見上げてごらんなさい。このようにあなたの子孫が増えるというのが約束ですね。全部言葉なんです。神様は言葉を与えて語ってこられるんですね。で、皆さんね、祝福の言葉とか愛の言葉というのはものすごく人々にとって励ましとか希望が好きになったりしますね。で、神が語る言葉は必ず成就しますから、これ大きなポイントなんですね。で、皆さん神様の言葉を既に受けてらっしゃるならば、今日そのことを思い出してしっかりと立ってください。神のおっしゃった言葉は必ず成就します。もしまだそれなんか神様のことをよくわからないという方はですね、御言葉に触れてください。神は語られます。必ず語ってくれます。もう一つ普遍的真理というんですけども、ね、誰にでもいつでも当てはめられる言葉があります、ね、全てのことについて感謝しなさい、ね、誰にでも適用できますから神様を愛して全てのことを感謝していけば、必ず全てのことを働かせて益になるので、ね、神様に感謝をすると益になると信じることができるわけですよ。わかりますよね。今のはロマ書の言葉と、ね、それからテサロニケの言葉の適用なんですけども、ね、そういうことがあります。で、私はですね、最近あまり行ってないんですけど、昔頻繁に中国に行きました。で、中国にきっかけになったことがあるんですね。それはですね、昔ですね、あるグループはですね、別団体ですけどね、聖書をね、中国に持って運ぶってことをやってたんですね。今みたいにあんまり自由がなかった頃ですね。で、聖書をね、中国では聖書がなかったので、聖書を持ち込むことがあったんです。ね。ところが、税関でですね、聖書を持ち込む場合は税関でね、止められちゃって聖書を取り上げられるんですね。で、帰るときにまた返してくれるんですけれども、これはうちの国には必要でないからって言ってね、止められて聖書を取り上げられて、そして、また帰るときに返してくれることになる。だから、霊感を取り抜けないと聖書を持ち込めないわけですね。で、これがですね、すごい、祈り込むわけですね。で、正直から初期の頃そういうことをやってですね、30人ぐらいみんな取ったんですね。ね。で、もっと言えば100人以上行ったと思います。で、予言があったんですね。捕まる人が必ず出ます。その人は捕まることを通して、信仰が立て上げられていきますという予言だったんです。で、私信仰がね、高いということですけれども、つまずかないとか一生懸命取ってたんです。で、私は中国に対抗行きました、何回もね。 で、何回目かの時にですね、父と一緒に行ったんですね。で、父がちょっと目が見えにくいので、ね、で私は心配になってですね、ここが人間的だったんですね。お互い一人一人で言えばあったのに、父と一緒に行ったら、どっちの聖書にも、カバンにも聖書がいっぱい入ってまして、スキャナーっていうのは丸見えなんですけど、そこでね、止められたんですよ。で、私の前はですね、ジョイさんだったっけな。誰かがさーって言ったんですね。で、私がと父がですね、別々に行けばよかったのに一緒に行ったんですね、私がね、人間的な愛で。これで止められたんです。で、私たちが止められてね、こうね、それを出しなさいと言われてね。でもね、読んでたの。開けられても見えなくなった奇跡ってのはいくらでもあるからね。それまでもそういうチームがあったからね、まだ私ね、ここで奇跡が起こるんだろうなと思って期待してたんですね。で、私が開けた、父がカバンが開けられてる間にですね、前田さんだったんですけどね、バーッと降りていったんですね。で、私の父がね、その時捕まっちゃったんですね。全部聖書没収ですよね。まあ、帰りに返してもらいましたけど、ね、それを聖書持ち帰ってくる時の衝撃。あれでね、落ち込みましたよね。ね、で、人のことと思ったら自分のことだったわけですよね。これでがっかりしてですね、中国に入ってからですね、その町でですね、なんかね、もう落ち込んでたんですね。父が言いましたよね、誠そんなに落ち込むな、わしまで暗くなるって言ってね。でね、もちろん悔やたれました。御言葉がすぐ来たんです、その日ね。ここまでは来てもいい。しかしこれ以上はいけない。高ぶる波をここで沈まれっていうね、呼ぶ気の言葉なんです。よく覚えてます。でね、ちょっと心が、かなり心が私の場合ですよ。高かったんですね。で、止められたんです。皆さん、高ぶりは怖いですよ。ね、ピシャーって来たんですね。でもね、それで落ち込んでね、でも悔やためたんです。で、悔やためて疲れてその晩寝たんですね。で、明け方目は覚めたんですね。で、明け方また祈ってたらね、はっきり語られたんです。あれも名曲でした。この町で、あなたは、この町で福音を語る時が来るって言われたんですよね。その捕まったその場所でね。で、そんなこと、ね、神様って言ってたらですね、あなたはこの町で福音を語るようになる。この町でキリストを伝えるようになるって言われたんですよ。はっきり神様から。びっくりしました。これ語りかけだったんですね。でね、その後私は何回も実はその町に行って、その町には今も牧師の関わりがあるんですね。まあ、昔ごとでちょっとまずいので言いませんけども、驚きましたよね、皆さんね。私たちが本当に落胆したり、あるいは何かの時に神様が語ってこられるのです。だからね、人の言葉よりも神の言葉ははるかに真実です。で、私はその後その町に実は何回も行くようになって、その町のクリスチャンたちとその町の牧師と関わりができるようになったんです。そこを通して中国全土に何回も行きました。ね、というふうにだから皆さんですね、神の言葉っていうのはね、面白いのはそれと不可能と思える時とか最も落ち込んだ時とかにも語ってくるんですよね。で、皆さんですね、どうぞこの神の言葉をしっかり受けていただきたいというふうに思います。それが一つ目ね。で、二つ目は何かというと、その次にこう書いてあるんですね。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の姿勢に約束のものを得ました。で、今日神様が語ってくださったのは得ましたって言葉なんですけれども、二つ目は何かって忍耐の末にって書いてあるんですね。で、忍耐が好きな人はいないんですけれども、忍耐だけじゃなくて、しかもその末にって書いてあるんですよね。忍耐の末にって書いてあるんですね。で、私たちが神様が語ってくれたらすぐ成就すると思うんですけれども、結構これ多くの場合忍耐の末なんですね。とは一つ大事なことがあるんです。いつまでも続くわけではないんです。必ず終わる時が来て成就する時が来るってことなんですね。確実に。今群れ全体ははっきりこの一切派遣が終わった時が一つの時なんですね。で、長崎教会に関してもこの4年間2006年からこの上野町に入ってきましたけども、再び平町に戻りますが、はっきり、ね、忍耐と、まあ、はっきり言えば苦しみの時、最悪の時が終わっていう約束の成就の時が教会としては来ようとしてますね。で、何かというと、忍耐の時があるんですけど、必ず終わる時が来るということなんですね。これを覚えておいてほしいんですね。で、ですね、ここでアブラハムと書いてありますけど、アブラハムは75歳で語られて、そして、ね、大いに増やすと言われたんですけども、99歳まで彼は神様から現実的には何も起こらなかったんですね。サラは10歳若いから89歳なんですけども、75歳と65歳の時に語りかけを受けて、それから99歳と89歳になるまで彼らはどんどん老いぼれていったわけであります。 空の星のになるって言われて、子孫が増えるって言われて、子供ができるって言われたのに、ね、普通ならだんだん若返っていくと思いませんか。だから99歳で天使が来た時、来年の今頃子供ができるって時に、実はね、サラばっかり笑ってるのもあったんですが、アブラハムも最初笑ってるんですね。サラも笑ってるんですね。サラはっきり言ってます、最初まで。私には女の強いことがない。どうして子供ができるかって言って笑ったわけですよね。笑って当然じゃないですか。本来もう生まれない体なんですから。でも、そうなった時に神様語ってきたんです。来年の今頃。で、面白いのは、75歳の時にね、99歳までは何も起こりません。どんどん老いぼれていきます。でも99になったらできるから、ね、それまでの忍耐よって一言言ってくれればですね、どんなにアブラハムも良かったか言われないんですよ。言われないんですよ。で、99になった時に天使がやってきて、水が来てるんですね。これ忍耐なんです。実はね、なんでそういう国が来るかってね、忍耐が信仰を立て上げるんです。忍耐が私たちに信仰を立て上げて神様に近づかせるんです。これすごく。で、ただ覚えてください。いつまでも続きません。必ず終わる時が来るんです。ね、で、99歳の面白いのは、全く無福になった時なんですよね。笑ったとか言って、サラが、いや、笑いませんでしたって言ってね、言いますけれども、それぐらい不可能を止める状況になった時に、言葉が来て、その通り、その後、身ごもるんです。ね、で面白いのは、その後、妻を妹でってまた失敗してますから、サラは相当若返ったんだと思います。ね、そうじゃないとそんなことないでしょ。つまり、99歳と89歳、89歳になった時に、ね、もうどんどん溺れていったはずなのに、逆に再び妊娠できるようになり、若返り、そして思わずもアブラムがまた妻を妹と言って失敗してしまうぐらい、そこで一気に、神の言葉が来て、時が来たら一気に、まあ、若返ったか子供を産める体になったわけですね。で、本当に妊娠してしまったということは、面白いんですよ。でも普通人はそう思わないね。逆に徐々にね、若返っていってね、これでもう99あたりになった時はもうものすごい元気になってて、情緒っていうのを考えるけど、そうじゃない。で、これがね、どうじゃん。秋元牧師は今海外選挙に行かれてますよね。で、秋元さんが一番最初に献身したのはですね、正確に説明しましたけど、確か22ぐらいだったと思うんですね。奥山稔宣教師がね、インドネシアってところに行って帰ってくるのが母国なんです。それで彼は海外選挙をして献身したんです。で、宣教師になりたいと思ってたんです。ところがね、面白いことに、それから全く扉が開かれずに、彼は37歳になるまで、関東から出たことがないんです。飛行機一回も乗ったことがなかったんです。でも彼はそれで、だから15年間以上ですよね。それで彼はもう、宣教師も、伝道者も辞めて、神様の方は約束忘れてなかったんですね。37歳の時に、結婚されます。そしてね、面白いって言いましたよね。長崎来てですね。で、こうね、長崎来た後ね、熊本の方に行かれてね、で、長崎かどっちかから、帰るときに行きはしませんだったそうですね。で、帰り、飛行機乗るかどうかで一瞬迷ったんですって。でね、飛行機まだ乗ったことなかったから ね、飛行機乗らない記録を一生作ってやろうとか、ちょっと意地になったんですって。で、神様言われたって、バカのことは言わないことって。あなたはこれから数えきれないぐらい飛行機に乗るって言われて、じゃあ乗ろうと思って乗った。本当に数えきれないぐらい今乗ってますね。100回はじゃあ聞かないですね、1年間に。聞かないでしょうね。1週間に2回は乗ったらもう50回で100回でしょ。海外行くときには、もうすごいです。アメリカ行くと一緒なんてすごい数乗ってますからね。日本に行く場合でも2回は乗るでしょ。都会と九州行っても北海道行ってもね。まあ、関西は新幹線かもしれませんけど。100じゃ行かないですよね。200回ぐらい乗ってるんじゃないですかね。で、数ぐらい乗ってる実際。で、行った国は今70カ国超えてるんです。でも一番最初のインドネシアはですね、正確には28年ぐらい。大体30年近く常駐しなかったんです。海外行き始めてからも、もうあらゆる国に行くのに、一番最初のインドネシアだけは開かれなかった。30年ぐらい経った時に開いたんですよ。面白い。約束を与えられていたのに、全く飛行機にも乗らない。海外どころか、関東以外出ない。時が来るまでは。時が来たら一気に開く。皆さん。忍耐の時ってあるんですよね。で、ある方は今、忍耐の時でしょう。心配しないでください。群れ全体は忍耐の末にっていう時に来ようとしていますし、長崎教会も一つの時が終わろうとしています、ね、次の約束があるかもしれませんけどね。で、皆さんの人生にも身体の一部ですから、忍耐してきたことがね、一つね、成就するとき近づいてどうと思ってくださいね。こういう時は忍耐の時があるんですね。で、三つ目、ね、忍耐の末に約束のものを得ましたって書いてあるんですね。なんか必ず得るという日が来るわけですね。で、神様約束されたものを 与えてくださるわけです。約束したことを成就してくださるわけですね、必ず。で、そのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、さっき言いました中国のことですけれども、私はそのことをですね、実はね、言えなかったんですね、最初に捕まったこともあってですね。で自分での中国を何とか開こうとか思わなかったんですね。ところが、その後中国に導かれて、不思議な形で向こうの牧師の関わりができて、神の方が開いていかれたんですよね。でパウロ牧師の方も自分はもう、忘れてしまった時に神様の方から再び海外宣教のことを語られて、少女が来た後に、そして一気に開いていったわけですね。で、神の時が来ると、約束のものっていうのは開くんです。で面白いのはね、神様の方は忘れないのです。はい、覚えてください。で、さて、長崎教会のことに関して言えばですね、神様長崎教会のことに関して、ね、リバイバルはすでにも与えられていますけれどもね、群れ全体に。だけども、具体的な形で神様が働く働きをですね、これから表してくださることを覚えます。で、一番最初にそれをもとで私たちは導かれてきました。で今回群れ全体は宣教と言われたので、私は宣教と思ってたんですけど、神様は祈り切りなさいって言葉を与えたんですね。だから新しい街道で私は祈りの中で神が働かれるということをすごく思っています。で皆さん主に期待してください。祈るときに神が働くのをこれから見れてありましょう。で、約束でまだ成就してない言葉がいくつもある。それがこれから具体的に成就してくることが始まります。で、それは教会だけではなくて、教会は一人一人の身体ですから、一人一人に与えられている約束の言葉が具体的にこれから成就してくるって。それをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。アブラハムはですね、100歳になった時に約束通り子供を与えられたわけですね。そしてその子を通して与えたわけです。で、アブラハムは今は世界中、ユダヤ人もアラブ人もそれからクリスチャンも世界中でアブラハムっていうのは慕われてますよね。だから約束の成就のって言ったんですね。で、神様の言葉っていうのはある期間は何も起こらなかったりするんですけど、時が来ると豊かに成就して神のものを受けることができるってことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。癒しも同じですね。こういうパターンがあるんですね。すぐに癒される癒し、ね、少し待つ癒し、それから言葉を信じてある期間待つってことがあるんですね。でどうも主の十字架は面白いんですけどね、すぐに起こる癒しもいっぱい起こってはいるんですけども、何かある期間待たされて起こる癒しでも結構ある。どうしてかというとね、それはね、信仰訓練するんです。すごくそのことを通して信仰を立て上げられるんですね。神様はしばしばその癒しだけじゃなくて、いろんな時にこのね、約束を与えた上である期間忍耐をさせてから成就するということが起こります。これ意地悪してるんじゃありません。このことを通してね、信仰が立て上げられるんです。それを通して私たちはね、神様を体験するんですね、この中でね。でそれをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。死人が蘇ったのが聖書の中に 3人出てきます。先週話しましたっけ。話してないですよね。話しましたっけね。ヤイロと、ちょっと最近ね、これすごく語られてますね。ヤイロと、それから、ナインの町の、ね、葬儀の時の方ね、息子さん、ね。それと、皆さんご存知のラダロです、ね。で、ヤイロはすぐに帰らせてもらったんです。でナインの町の人の時は、葬儀の途中で息子を帰らせてお母さんに帰した。死んで少し経って。ラダロは4日経ってたんです。これはもう完全に腐ってたんです。そこから復活してきたんです。で、すぐに帰らせることも少し経ってから帰らせることもできる。これはもう完全に腐ってしまってダメだっていう状況になってからの復活なんですね。でね、実際ね、ラダのことをすごく神様になんか語りかけを受けるんですね。でこれから忍耐の末の成就の時ですけれども、さっき言いましたアブラハムは、サラもアブラハムも笑ってしまったのは、もう普通では子供ができない状況だったのに生まれたんです。モーセは40歳でアラノに追いやられましたけれども、40から80と一番働き盛りの全てを人間的に形で棒に打ったんです。でもそこで備えられて80歳から神の召しに預かったんですね。面白いんですよね。ラダロみたいにね、これからね、皆さんが諦めたこと、自分に関しても人に関しても、あるいはもう、ね、信じていたんだけど、もうあれは間違えたんだな、間違ったんだなと思ったようなこと、でも神が与えた言葉をこれからね、逆転と成就が始まってまいります。どうぞね、主に期待してください。神様は約束されたことを忘れません。人とか私たちは忘れるんですが、そして神様はそれを成就してくださいません。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたが今日も生きて働いてくださって、お一人一人に豊かに語り導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人一人のうちにあなたが働いてくださって、これから約束の成就の取り組みが始まりますけれども、その成就を共に見ていくことができるように、力強みと思って導いてください。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔やみをしてですね、そして神様に、大胆に私たちの願いと求めを祈りたいと思います。短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様のところにも祈ってください。体のことでも、心のことでも、それから人間関係のことでも、また自分じゃなくて、家族や友人のためでも結構です。神様、そのあなたの願いと求めに応えてくださいます。愛する天皇様、お一人お一人があなたのもとに持ってきた、この願いと求めに応えて、今、具体的に豊かに働いてくださいますように、心からお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と心と霊に、聖霊の力を注ぎます。よっせよ！イエス・キリストの御名によって、イサヤチームの前をアタックと、一切の悪しきの力を注ぎます。せっ！すごく人に期待してですね、なんかこう、人に求めてる方がいらっしゃいます。それで、うまくいかなくて、がっかりしてるんですけれども、この、あなたの求めを私のところに持ってきなさい。で、この私のところに持ってくるとき、あなたは答えられます。今、ただひたすら眠い、あるいは、なんかこう、早く終わればいいなと思っている人がいるんですけども、あなたは実はすごく求めていることが本来ありますが、それを神様に求めていません。一生懸命何とかしようと思ったら人には求めているんですけど、神様には求めていません。イエス・キリストの名によって神に求めなさい。そのときあなたは神様が、生ける現実であり、祈りに応える方であることをはっきり体験できます。神に求めなさい。私はあなたに答えよう。あなたは私に祈りなさいと言われます。なんか爪がですね、なんかおかしくなっている方ですね。爪を割ったのか、痛いのかなんかわかりますけど、爪に問題がある方、イエス様そこに触れてください。イエス様にやってみせる。よっせよ！家族、結構近いし、家族の中で、病気の方、癌の方、癌でしょうかね。かなり厳しい病の方がいらっしゃいます。癌や腫瘍、ポリープ、イエス・キリストの手目ずる、その人の力、消化器系、呼吸器系、電子の力、イエスの手目ずる。今すぐに、やっせよ！イエスの手目ずるって言って、いけ！また、手術された方が何人かいらっしゃると思いますけども、その手術の後、手をあなたの見ておいてくださって、完全にやしてください。脳に向かって命ずる、イエス様って命ずる、引っ換え、右腕と背中に向かって命ずる、完全に、やっせよ、膝と関節に向かって命ずる、イエス様って命ずる、治れ、躁うつ病、統合失調症、不安神経症、不眠症、イエス・キリストって命ずる、やっせよ、イエス様って命ずる、それらの名前をもたらしてきている悪しき霊を、その人の力、出ていけ、この場所に働いている非常に悪い悪しき霊をイエス様って命ずる。今完全に立ち上がる。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。お一人一人の体と心と霊に触れて癒してください。解放を与えてください。また、夫婦関係や親子関係に触れて豊かにあなたの目を通らせてください。お願いいたします。今回の医者派遣の時にですね、あまりこう自分は関係ないと思っている方がいらっしゃるんですけども、これははっきり群れ全体の導きの中で、この医者派遣の間に、なんかあなたの人生にとっても大きなことが起こります。で何か起こった時、驚かないようにしなさい。それは神様からあなたへのメッセージであり、そのことを通して神様はあなたに語っていることがあるので、驚いたり立ち退いたりするのではなくて、むしろそのことを通して何を語られているかを聞きなさい。私はあなたに語ろうとしはおされます。人の言葉は一生懸命聞くんですけども、人の言葉に一生懸命聞いて、人が言ってることに振り回されて、人が何て言ってるかに、もうなんかすごくそういうことばっかり気になって振り回されている人がいますが、主は言われます。それはあなたの人生を破壊していきます。それはあなたに何ももたらしません。あなたは私の言葉を聞きなさい。私の言葉はあなたの人生を祝福し、あなたに行くべき道をはっきり示していくと主は教えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。フレでお賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。明日から被災チームが行きますので、皆さんぜひですね、覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。じゃあお知らせお願いします。